皆さんおはようございます。アドベント2週目の朝を迎えました。なんだか12月にしては随分暖かな陽気といいますかね、素晴らしい素敵な朝を迎えることができました。この朝もクリスマスアドベントに関連しまして御言葉を取り継いでまいりたいと思います。では初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主たる神様、尊い皆を賛美いたします。今年もクリスマスが巡ってきてアドベント第2週の朝を迎えました。私たちのために全知全能の神様が愛する一人子をお送りくださった、完全な神であるお方が完全な人となって、しかも無力の赤ん坊となってこの世界に来てくださった、私たちには計り知ることのできない神様の大きな恵み、大きな愛を覚えて感謝をいたします。この朝も御言葉をいただきます。どうぞ神様の大きな恵み、そのことを心に覚えながらこのひととき私たちの心を探ってください。今週1週間もどうかイエス様を見上げながらそれぞれの場所で歩ませてくださいますように、またさまざまな都合で今日集えない兄弟姉妹たちの上にもあなたの帰り身をお与えください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はアドベントの第1週ということで、イザヤ書の9章とヨハネの福音書の1章のところから、お話ししました。神様は闇を照らす光としてイエス・キリストをこの世界にお送りくださった、その光として来てくださったんだということをですね、先週お話ししました。イエス様は私たちの中にある闇、心の闇を照らして本来あるべきところへと導いてくださいます。そのために2000年前、神であるお方が人となってこの世界に来られました。これがクリスマスであります。今日はマタイの福音書の1章のところから開きました。先ほど読んでいただきましたけれども、このところもですね、クリスマスになるとよく読まれる箇所かなとこう思うんですよね。イエス・キリストの父親となった、ヨセフにですね、夢で御使いが現れて、そして妊娠したと分かった婚約者のそのマリアを迎えるようにと告げられる場面なんですね。困惑しているヨセフの心の葛藤といいますかね、その心情と、それでも信仰によって告げられた通りに受け入れていったその彼の姿がこのところに描かれています。そうしてヨセフはマリアを迎え入れるんですね。そしてイエス・キリストはヨセフとマリアの子供として生まれてくることになります。では、神様は突然思いついたように、歴史のある時に突然思いついたように、その時代にキリストをこの世界に送ろうとされたのでしょうか。ヨセフとマリアはその時たまたま、たまたまそこにいたから選ばれて救い主の親となったということなのでしょうか。私はそういうことではないなとこう思うんですよね。そうではなくて、もっと深い意味がこのことには表されているとこう思うんです。それはどういうことかというと、神様のご計画、神様のご計画によって神様の定められた時にキリストは来られたということです。そこで今日はこのところからですね、時は満ちてと題しまして、大きく2つのことについて確認をしていきたいなとこう思います。で、その一つのことはですね、 イエス・キリストが来られることはイスラエルの歴史の中で予告され約束されてきたということです。予告されて約束されてきたんだということ。それから二つ目のことは、イエス・キリストは神様の定めた最もふさわしい時、最も良い時にこの世界に来られた、最もふさわしい時に来てくださった、このことなんです。では早速ですね、まず一つ目のことから見ていきたいと思います。イエス・キリストが来られることはイスラエルの歴史の中で予告され約束されてきた、このことをこう考えてみたいと思います。と、皆さんはですね、この映画ご覧になりますか？まあ、テレビではなくて映画館に行って映画を見る、ね、きっと、ね、こう見られることあるんじゃないんでしょうかね。私も時々映画見たりするんですけども、で新作の映画が今度、ね、発表される、公開されるとなると予告がなされますよね。予告、それが、まあ、チラシであったり、まあ、テレビで宣伝がなされたり、あるいは映画館に行けば次の新作の映画の予告編が結構長い時間上映されたりするんです。で、それを見ると、あ、今度こんな映画が来る、なんだか面白そうだな、ね、こう思うわけですよね。で、宣伝する側もいかにこの映画が面白いものか、ぜひ見てもらいたい、そんな思いでこう結構力のこもった宣伝をするわけですよね。カミングスーンなんてね、よく間もなく来ますなんてね、こう言われたり、こうバーンと字幕に出てきたりするわけですけれども、で実は私も今楽しみにしている映画が一つ、あるんです、ね、遠藤周作さんの小説に沈黙っていうね、作品があります。で私とてもこれ感銘を受けた、何回か読み返す小説なんですけれども、ストーリーとしてはですね、まあ、今から400年ぐらい前のキリシタン時代の日本でのお話、その時代に日本にこう潜入してきたポルトガル人のキリスト教の、まあ、宣教師司祭が、まあ、主人公なんですけども、彼はこう捕らえられてしまう、裏切られて幕府に捕らえられて迫害を受ける。その中で彼は一生懸命考えるんです。問いかけるんです。神様はどうして沈黙しておられるのですかって。こんなに祈っているのに神様はどうして答えてくださらないんですか。そのことを一生懸命問いかけていく、そして答えが与えられていく、まあ、そういうストーリーなんですけれどもね。でこの度ですね、この小説がアメリカのハリウッドを映画として制作されたんですね。で今月のクリスマス頃にアメリカでまず公開されて、来月日本でも公開されることになりましてね、1月ね。このことを聞きまして予告編こう見たりしてですね、いや早く見てみたいなってね、そんな思いで期待して待っているんですね。実は人類の救い主がこの世界に来られるということも前もって予告されておりました。前もって予告されていたんです。とは言ってもですね、映画の予告みたいにバーンと出てくるんじゃなくて、最初は本当におぼろげながらかすかにっていう感じで出てきて、そして少しずつ少しずつ具体的に予告されていったんです。まあ、せっかくですのでね、旧約聖書から予言されていった箇所を少し開いて、まあ、確かめてみたいと思います。でちょっと何箇所か開いてみたいと思うんですが、最初はアブラハムという人に対して神様が約束されたところ、開いてみたいと思うんですが、アブラハムという人は紀元前の2000年頃の人で、イスラエルの、まあ、祖先となった人です。では創世記のですね、12章のところ開ける方はよろしければ開いてみてください。創世記の12章のところですね。創世記の12章の3節、創世記の12章の3節にですね、ちょっとお読みしましょうか。こんなことが書いてありますね。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。 地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この後半の部分、これ神様が最初にアブラハムにこう言われたこと、告げられたことなんですよね。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるってアブラハムに告げられた。キリストが来る2000年前にですよ。まあ、地上のすべての民族ってことは全世界の人々ということですけども、でイエス・キリストはこのアブラハムの子孫として実際に生まれてきました。2000年経ってですね。でこのことが、まあ、今日の箇所にも、今日のところのマタイの一章にも実は書いてあってね、マタイの一章の最初のところにイエス・キリストの系図というものが書いてあります。まあ、家系図ですよね。イエス・キリストからずっと遡っていってアブラハムまで行き着くんですけども、2000年間にわたる家系がここに書いてあって、バーンとまずアブラハムが出てきてですね、でアブラハムからずっと後の子孫にイエス・キリストが生まれてくる、そう実際そうなったんですよってことがここに証言をされて書き記録されているということなんです。ですからアブラハムの子孫として生まれてきたイエス・キリストによってアブラハムに与えられた約束が成就した、すべての民族が祝福される、それが実現していったということなんです。実際今そうです。キリスト教は全世界に広められて何十億というね、クリスチャンが今実際に、日本では少ないんですけども、本当にこうたくさんの人がイエス様を信じることができました。それから、次の箇所を開いてみたいんです。今度はダビデという人にね、約束された箇所を開いてみたいと思います。ダビデという人は紀元前、今度は1000年頃、アブラハムからこう1000年経ったぐらいの人で、イスラエルの王様となった人です。ではサムエル記の第2というところですね、よろしければ開いてみてください。サムエル記の第2の7章12節サムエル記の第2、旧約聖書の、これもまあ前半のところになりますかね。サムエル記の第2の7章の12節というところ、サムエル記第2の7章の12節、ね、これは神様がダビデ、イスラエルの王となったダビデに語られている、場面なんですが、そうですね、第2の7章の12節をお読みします。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる、ね、そんなふうにこう、まあ、予言されている、これから起こる将来のこととして予言されているんです。でこれはどういうことを言っているかというと、ダビデの子孫からイスラエルの永遠の王様となるものが起こされるということを言っているんですね。このこともイエス・キリストによって実現しました、成就したんですよね。このこともさっきのマタイの系図に書いて、ありました、ね、キリストはダビデの子孫として生まれてきたということがこう分かる、実際そうなったって系図の方にこう書いてあるわけなんですよね。これも予言の成就です。それからもう一箇所だけ開いてみたいと思うんですが、今度はイザヤ書というところを見てみたいと思います。イザヤ書の7章の14節、ね、まあ、旧約聖書全体の真ん中ぐらいになりますかね。イザヤ書の、イザヤ書の7章14節この間からイザヤ書から、ね、こうメッセージしてますけど、このところもやりましたね。イザヤ書の7章の14節お読みします。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。こうやってこれどういう状況でね語られていたかというと、紀元前の700年頃、イエス様の700年ぐらい前にですね、 活躍したイスラエルの預言者イザヤに対して、まあ、イザヤを通して神様が約束されたことです。で当時はこのイザヤのいた、南ユダの国にその外国の軍隊が攻め込んでくる、もうこれは大変なことになった、この国はひょっとしたら滅ぼされてしまうかもしれない、そういう緊迫した状況の中で神様が約束されたことだったんですよね。イスラエルを救う救い主が生まれてくる、そのお方は一人の処女から生まれてくるっていう、そういう約束、まあ、唐突のような感じもするんですけどね、普通ではありえないこと、ね、処女から生まれてくる、それが救い主となるって言うんです。でこの通りのことが700年経ってイエス・キリストによって実現しました。マリアのお腹を通してイエス様が生まれてきたって言うんです。このことが今日のところにもこれも書いてあって、またマタイに戻りたいと思うんですけど、先ほど読んでいただいた箇所のマタイの1章の22節と23節のところにそれが記されています。1章の22節と23節をお読みしたいと思います。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。まあ、この箇所なんですけどもね、まさにイザヤ書のところがそのまま引用されていて、このことが今実現したんですよ、成就したんですよということを言っている。前もってイザヤの時代に予言されていたことがこの時にその通りに成就したって聖書はこう言っているんですよね。これはほんの一例なんですけど、この他にもたくさんの箇所に旧約聖書を読んでいくと、この将来救い主キリストが来られるという予言がこう記されているんです。例えば御箇所の5章2節というところにはですね、イスラエルの支配者となる者がベツレヘムに生まれるということが予言されているんです。ベツレヘムに生まれてくる、どうでしょうね、イエス様の生まれたところはベツレヘムなんですよね。イエス様はベツレヘムでお生まれになった、これも本当に不思議な巡り合わせによってベツレヘムで生まれたんです。なぜならばヨセフとマリアはベツレヘムではなくて遠い北の外れのナザレという町に住んでいたから、本当ならばそのままナザレの町で出産を迎えるはずだったんです。ところがローマ皇帝からの命令が出てね、先祖の町に行って登録しなさいっていうことが言われたんで、大きいお腹を抱えて遠い旅をしてベツレヘムにたどり着いて、その夜に出産をした。普通ではありえないようなことが起こった。そのことがすでに予言、何百年も前に聖書に予言されていたということなんですよね。このようにしてキリストがこの世界に来られることは聖書に予告され約束されていたということがわかります。ただしそのことがいつになるか、いつの時代になるかということだけは知らされていませんでした。明らかにはされていなかったんです。アブラハムの時代からは2000年、ダビデの時代からは1000年、イザヤの時代からでも700年後となったんですよね。映画のようにカミングスーンというわけにはいかなかった、それどころではない、2000年も待たなければならなかったということなんですよね。どうですか皆さん、2000年先のことが予言、なんか自分には関係ないことだなって思っちゃうかもしれませんよね。イスラエルの人々はこの約束を待ちました。世代を超えてね、救い主を待ち望まなければならなかったんです。考えてみたらすごいことですよね。2000年も待っていた。で、特にイザヤの時代の人々にとっては本当にこれって大きな期待があったと思いますよね。もう外国から攻められようとしていて、このままではこの国が滅びてしまう、ね、その時に 苦しい時にもうすぐにでも救い主に来てほしいって誰もが願ったんじゃないんでしょうかね。救いでも救い主を送ってこの国を助けてくださいって誰もが祈っていた。ところが神様はそうはなさらなかったんです。すぐには救い主を送らなかった。その結果どうなったかというと、イスラエルの国は滅ぼされてしまう。アッシリア、バビロニアという大きな国によって滅ぼされてしまいました。人々は連れて行かれて、そして救い主に会うこともなく死んでいったんですよね。どうでしょうね、このイスラエルの歴史で、私はちょっと、思いました。神様は前もって予告をしておきながら、どうしてこんなにも長い時間を置かれたんだろうか、ね、なんでもっと早く救い主を使わせてくださらなかったんだろうかって思ったんです。随分もったいぶらせておられるようにも思えないでもないわけですよね。どうでしょうね。私たちの人生においてもそんな風に思えることがあるんじゃないんでしょうか。こんなに祈っているのに、こんなに祈っているのに、どうして神様は今答えをくださらないんだろうかって、今すぐ答えてほしいのに、今すぐ助けてほしいのに、神様は何もしてくださらない、そんな風に思えることありませんか。まあ、先ほどの映画の沈黙のね、主人公の司祭もそうでしたし、この間坂本先生メッセージしてくださった呼ぶ記の呼ぶもそうだったと思います。正直言って私もそういうことあるなってこう思います。それは本当に苦しいことですよね。祈っても祈ってもなかなか答えが与えられない、本当苦しいんですけれどもね。それでもそのことにも意味があって、私たちには計り知ることのできない神様のご計画がある、神様のご計画があるということを受け止めたいと思います。それで、今度は今日の2つ目のことにこう関連してくるんですけれども、このイエス・キリストは神の定めた最もふさわしい時にこの世界に来られたということを次に考えてみたいと思います。神様は人類を罪の暗闇から救ってくださる救い主キリストを今から2000年前にお使わしになりました。神であるお方が人となって、しかも無力な赤ん坊としてこの世界に来てくださったんですよね。その両親としてイスラエルの北の外れの貧しい村の無名の若いカップルが選ばれました。どうしてその時代のその時だったのでしょうか、ね、どうしてかなって思いますよ ね。私たちにはその理由をすべて理解することはできません。しかし当時のこの時代背景を考えるとですね、なるほどなってこう思えることもこうあるんです。とその時代ローマ帝国がですね、その地域を治めていました。ローマ帝国の全盛の時代だったんですね。非常に広い地域、ヨーロッパからアフリカ、そしてアジアにかけての広大な地域をローマ帝国が治めていました。でローマはどういうことを行ったかというとですね、まず道路網を作って整備していったんです。地域をつなぐための、ローマと地域をつなぐための物流の、人の交流のための道路の整備に力を入れていった。至るところからこうローマに通ずる道が作られていったんですよね。それからもう一つ大きなことがありました。それは言葉が統一されていった。もう広大な地域ですから、やっぱり共通の言葉っていうのが必要になってきますよね。でローマの一つ前の時代にギリシア帝国というのが治めていましたけれども、そのギリシャ語がですね普及していったんです。そしてローマ帝国内でギリシャ語が共通語として用いられるように、なっていったんですよね。 ですから道路がどんどん整備をされて、でギリシャ語が普及されていくことによって人の交流が盛んに行われるようになっていった、そういう時代でした。神様はそれらのこともこう用いられた。やがてあのイエス様のこと、まあ、福音がですね、その道を通って、そしてギリシャ語が用いられて各地に広められていったんです。こうしてあのユダヤ人の中から始まりましたけれども、ユダヤ人以外の外国人にもイエス様のこと、福音が伝えられていきました。そのことを考えるとですね、やっぱりこれが神様の定められた最もふさわしい時、一番良い時だったのかなってこう思うんです。時が満ちてこの時代にイエス様が来られて、ユダヤ人以外の民族にも福音が伝えられて、すべての民族の祝福につながっていったと言えるのではないでしょうか。そのおかげでやがて日本にも福音が伝わりまして、あの厳しい時代もありましたけれどもね、今こうして私たちがイエス様に出会うことができるようになりました。まさにあのアブラハムに約束されたことが実現していきました。神様は私たちの人生にも最もふさわしい神様の時を用意されておられるのではないでしょうか。神様は私たちのこともご存知で、大切な一人子をこの世界に使わせてくださったほどに私たちを愛しておられます。神様は私たちのためにすべてのことを働かせて益としてくださいます。たとえ今神様は答えをくださらないと思えるようなことがあるとしても、そのことには必ず意味があります。そしてこの約束を信じて、私たちも神様の時を待ち望みたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたは私たちを罪の暗闇から救い出すために、神の一人子イエス様を人として私たちのところへ使わしてくださいました。私たちに対するあなたの大きな愛、イエス様の恵みを覚えて感謝いたします。イエス様は人の思いをはるかに超えた神様のご計画によって、イスラエルの歴史の中で予告され、約束されて、最もふさわしい時にこの世界に来てくださいました。今キリストの福音は世界中に述べ伝えられて、私たちの心にも届けられました。本当にありがとうございます。私たちの人生にも神様の時が備えられていることを信じます。たとえ今は分からなくても、神様は必ず私たちを祝福してくださると信じて、神様の時を待ち望むものとしてください。このクリスマスの時、どうかこの素晴らしい福音が一人でも多くの人の心に届けられますように。今週もお一人お一人の上に神様の守りと祝福をお与えください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。